Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は西宮市役所の東館にやってまいりました。この東館の8階に情報公開課っていうのがありまして、前の廊下を使っていつもの写真展が行われています。第13回西宮市歴史写真展っていうんですけれど、これは西宮市の情報公開課が保存していらっしゃる写真、主に戦後西宮の広報課がいっぱい撮りまくった写真、これはもう全部使われた写真ですけれど、それらを保存していらっしゃって、整理をしたりする仕事の中で、寝かしとくのももったいない、皆さんに見てもらおうということで、テーマを決めて写真を公開していらっしゃる、西宮の歴史を振り返ってみようという意図で行われている写真展。タイトルに西宮という町というのがつけていまして、今回はこのタイトルになってから8回目やそうです。で、今日はこの展示会を見に行きます。大きなクスノキが枝を広げている六段寺公園の東の端、皆さん駐車場に使っていらっしゃるあの建物ですね。これが東館で、その8階エレベーターで上がります。ここにはこの展示会を企画され実施された、住田さん、学芸の仕事をしてらっしゃって、こういう資料類を整理をしたり、研究をしたりされている方ですけれど、住田さんにお話を聞きながら拝見しようと思います。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりました。
よろしくお願いいたします。
年に何回かされる展覧会、1年に4回ほどでした。
はい、4回しております、
今回はこのタイトルになってから8回目やそうですけど、ちょっと説明していただきましょうか。まず最初は航空写真に見ると、
そうですね、
甲子園口ということですね。今回ね、西宮という町の、はい、第8回目は甲子園口の町なんですけれど、はい、4枚写真が固まって、どれも航空写真ですから、空から撮った写真、はい、一番最初は昭和36年頃上甲子園付近から北を望む、真ん中があれどこですか。
真ん中の上甲子園中学校になります。
なるほど、
はい、旧校舎が見えています。
あ、そうですね、はい、旧校舎ですよね。
はい、そうです。
それからずっと奥右の方に、
はい、
川崎小学校、
はい、川崎小学校も旧校舎が見えています。
ね、はい、それから左上の方には阪急西宮球場、
そうですね、今はもうなくなってしまいました。
今はもう見ることできないです、はい、その当時の写真、
はい、
ちょっと珍しいなと思うんですけど、上甲子園中学校のすぐ上に山村ガラス、
はい、そうですね、昭和36年頃まだこちらにも山村ガラスの工場がありまして、
ね、
はい、
森永乳業と伊藤ハムに挟まれるような形 で、はい、相当大きな工場で、
ね、とても大きな工場だったんですけども、ね、この後に売り出しに出されてしまいます。はい、
山村ガラスさんですから、おそらくアサヒビールのビール瓶やら、
ね、この辺りですので、
ニカウイスキーのウイスキーの瓶やら作ってはったかもしれませんが、はい、そういうのが映っています、はい、そして、その次が、旧甲子園ホテル周辺ですから、これは新しい写真で昭和50年、新しい言うても昭和50年年代、
ね、はい、
まだ周りはなんか閑散としてるというか、はい、殺伐としてるというか荒れたような感じですけれど、はい、甲子園ホテルの周辺を上から撮っているとか、はいはい、次3番目は昭和35年、 向こう側上空向こう側から撮ってる。
そうです、向こう側尼崎側から西宮を向いて撮っております。
なるほど、はい、なるほど。同じ頃ですから、まあ、はい、一番最初の写真と似たような
ですね。
次が、名神高速道路の工事中やと。これは昭和38年頃、はい、まだ道路ができてなくて。
そうですね、ちょうど作っているところで、まだ周りには田んぼや畑がたくさんありますの です、ね、のどかな風景なんですけれども、うん、新しい時代を感じさせるような工事中の写真です。
本当、ね、道路を作っているすぐそばは、はい、もう田んぼばっかりですもんね。そういう風景の中を道路が通って、まあ、これが通ったらもうすぐ様子変わるでしょ
う。そうですね、
というふうな頃の写真ですね。それで、まあ、甲子園口周辺ですから、当然この辺の上から見たのを全体として握っとこうということやと思います。その次へ来ますとね、はい、水とともになるんですけども、はい、これはどういうことなんでしょう。
そうですね、この甲子園口駅の近くに流れている向こう側なんですけれども、はい、昔から農業用水として水が利用されてきたんですけども、はあ、その反面、はい、氾濫もすごく多くて、はい、何度も何度も氾濫を繰り返してきました。
はい、
はい、
そういうことで、はい、甲子園口駅周辺っていうのは、はい、向こう側の氾濫に何度もあってる場所という
ふうに。そうですね、ですので松林がたくさんありました、
う
ん、
あ、そうかそうか、はい、はいはいはい。向こう側は明治29年30年にも氾濫を起こしたと書いてあります。
そうです、明治時代にも何度も何度も氾濫を起こしているんですけども、特に29年30年の2回は大氾濫を起こしまして、地域がもう水浸しになったという記述が残っております。
甲子園口あたりを語るときには、はい、向こう側とその氾濫ということは忘れてはならないというような歴史があるわけ
です。そうですね、
では先へ進みましょうか、はい、この水とともにの最初は西宮町民待望の上水道、はい、これどこにできたんですか。
こちらはですね、はい、今の松並町で浄水施設がありますけれども、ははは、そちらに河原木村だったんですけれども、西宮町の浄水道を河原木村から引いてきたということです。
西宮の水、はい、西宮水が欲しかったわけですね。
そうです、はい、
で河原木村にお願いして、はいはい、両方使えるようにしてくださいというようなことになったんですね。
そうですね、はい、やはり向こう側が近くにありまして、はあ、この辺りは水がとてもきれいな地域でしたので、こちらから引くことに決まりました。
なるほどね。これ解説のあれを読みますと、はい、建設費の大部分は酒造家の辰馬吉右衛門さんと八馬健介さんから寄付で賄われたと。
はい、はい、そうです。
これすごいですね、はい、そんなことをされたんですね。
半分以上は寄付で賄われています。は
あ、そうですか、はい、まあ、その、上水道が開通した昭和、大正ですね、はい、大正12年頃の写真、
はい、
今見ても立派やなと思うようなもの写真ですけど、はい、そして、上水道の第一次拡張工事が竣工する時の式典の様子、はい、面白いですね。
こちら芸妓さんがたくさんいらっしゃいまして、
ね、綺麗どころが並んで、
そうですね、時代を感じさせるお写真だと思います、ね、
今こんなんありませんな。
そうですね
そしてその、はい、竣工式の周りでは屋台が並んで、はい、うどん屋さんが出たりして、
なんとうどん屋さん浄水道という名前のうどん屋さん出したり
面白い
です、ね、これとても面白いなと思ったんです、
ひょっとしたら役所の職員がやったんかも
しれない、ね、そうですね、
そんな懐かしい写真があります、はい、そしてその隣が中神殿浄水場ですか、はい、これはもう随分、こちらへ近づいて昭和44年にされたと、ね、はい、もっと古くはその下ですが大正11年頃、はい、枝川碑文堤防の工事、
はい、
これは今枝川っていう川はないですよね。
そうですね、こちら向こう側から、はい、今の戸崎町あたりで分岐していた枝川という川なんですけれども、
はいはいはい、
この川が氾濫の原因ということで、
はい、
大正9年からこちらの川を締め切る工事が行われていまして、はい、大正12年の3月に碑文が完成しました。
碑文を作って水門を閉じてというようなことになるわけですね、はいはい、そういう工事が大正の11年頃に行われた、はい、ね、今でもこのだけど碑文と水門は、はい、 建造物としては残っているようですね、
はい、利用はされておりませんが、向こう側学院の甲子園会館、旧甲子園ホテルの北側に今も残されていますので、上から見ることはできます。
なるほどね、はい、さあその隣へ行きますと、向こう大橋、これ今の向こう側にかかっている向こう大橋の、はい、綺麗ですね。
綺麗です。これは本当に
美しい。松林の中にくっきりと真っ白の橋が渡っているという、はい、しかもこうアーチ型で、はい、とっても綺麗な橋。これは昭和2年の写真なんですが、はい、大工事やったでしょうね。だけど
そうですね、うん、設計されたのは増田淳さんといわれる、はい、橋の設計の第一人者の方なんですけれども、
日本中作ってらっしゃった有名な方が、ね、はい、この大橋作られた、
はい、
こんなになんか大急ぎで作ったというふうに聞いてます。そうですね、
こちらの向こう大橋は国道を通っていますので、
はいはい、
やはり国道っていうのは、うん、東西の行き来の重大の、
は
い、そうですね、とても重要な道ですので、
は
い、もう一刻も早く竣工したいと、開通させたいということで、早くすればするほど奨励金を出すという、はい、ことで工程を急がせて、普段もともとの予定よりも1年2ヶ月も早く、昭和元年の12月25日に竣工しました。
この頃はそんなことはあったんか、今では考えられないことですね、予定より早く出来上がるなんてね、はい、その下には大正末期向こう大橋基礎、掘削工事、まあはい、この橋を作るための基礎工事が始まった、はい、大正の末期にはそういう鉄筋を組み立てする工事もあった。これでアーチ型の橋やいうことがよく分かる。
そうですね、よく分かります、はい。
でその出来上がった橋をちょっと南の方からかな眺めているんですけど、はい、とっても綺麗な松林と その川、橋のアーチと、それから向こう側の流れがとても綺麗な写真になっています。さらに甲子園口北町からも向こう側を見る写真が出ていますね。こういうの懐かしい思われる方多いでしょうね。
そうですね、名神高速道路はもう通ってるんですけども、もちろんまだ山手幹線の山手大橋は通ってない時期の写真になりますので、うん、ね、今と少し風景が違うと思います。
そうですね、はい、さあ次へ進みましょう。今度は甲子園口の駅を中心に南と北の風景を昔の写真で表現されてるんですけど、はい、一番手っ取り早いところといいますか、とっつきのところには旧甲子園ホテル、はい、阪神国道から見た写真、
はい、
これ絵はがきになってました
という
写真なんですけど、はい、これはちょっと書いてあることをちょっと説明してた。
そうですね、旧甲子園ホテルは昭和5年の4月に開業しましたけれども、はい、なんと設計されたのが有名なライト氏、フランク・ロイド・ライト氏のマナ弟子でして、
はい、ははは、
旧帝国ホテルの設計にも参加されました。ああ、はい、遠藤新という方が手掛けた、本当に名建築になっています、
ね、
はい、
長く使われていなかったものが今、はい、まあ、向こうが女子大学の、甲子園学院、甲子園会館となっているわけですが、
はい、
この写真で見るとこうあまり変わってないなという感じ。
そうですね、今と風景はあまり変わってないです ね。
ちょっと松の木が多いかな、はい、ね、池の水が多いかなっていうふうな感じですけれど、はいはい、その後ろに建物が建っていて、はい、これが阪神甲子園ホテルと、
はい、変わらず美しい姿で建っております。
だから今あんまり見ることができませんが、甲子園ホテルのこのお部屋、和室洋室があったり、それから食堂があったりというのも見える、
はい、
そのそばを流れている川、
はい、
これシンボリ川ですよね、
はい、
すシンボリ川のはどこから出てきたんですか、ね、
シンボリ川というのはクジラ池の方から出ておりまして、
だいぶ北ですね。
そうですね、人工的に掘られた川になります。
なるほど、
はい、
それでかな、綺麗なこう線が直線であって。
そうですね、農業用水確保するために。
あ、なるほど、
はい、
かわいい橋が渡っていて、はい、その周りにあたりにこう柳の木がずっと植わって、はい、この柳は今でもあるんじゃないですか。
そうですね、今でもありますが、ここに桜も植わってますので、少し柳の存在感が今は薄れているかなという印象があります。
昭和30年当時は柳ばっかりがずっと並んだ、はい、風情のある通りだった、
はいはい、そうでした。
その下のこれ松山大学、
はい、
温山記念会館、はい、これは 平成3年との写真で終わり方綺麗な新しい写真ですけど、
はい、こちらは平成3年に松山大学に寄贈された時の写真なんですけれども、はい、作られたのは昭和3年に建てられて、あの新田さんといわれる方の別荘としてお使いになっておりました。
あ、そうですか、はい、松山大学の、作った方がここにいらっしゃった、
はい、
私の指定として、
はい、そうです。あ、
それを大学に寄贈されたんですね。
はい、そうです。
あ、そうですか。古い建物、
はい、
名建築ですよ。これ何かあの文化財になっていたと思うんですけどね。あ、
そうですね、もうスパニッシュスタイルの本当に美しい建物が今でもそのまま残っております。 ね、
しかも使われているというのが、はい、なかなか。さあ次は街並みの写真が出てきましたが、はい、甲子園口商店街、あそこは今でも商店街盛ん、元気ですよね。
元気な商店街です。
はい、これはいつ頃の。
こちらはですね、昭和17年の
写真になりまして、17年というと、はい、私のちょうどまだ若い頃ですけれど、あの、はい、真正面にね、
はい、
久郷食堂って看板が、はい、右から左にかかった看板がかかって、はい、この食堂実は私あの利用させていただいたことがよくある、
あ、そうなんですか。
なぜかと言いますと、はい、この、 あの向かい側に、はい、あの商店街にの一角にレコード屋さんありましてね、でそこはもうたくさん古いレコードから新しいレコード揃えてくださってるので、しょっちゅう行ってたんです。
あ、そうなんですね。
その時に長いことそのレコード屋さんで店員さんとお話したり聞かしもったりしてて、ちょっと疲れたらここで、
はい、そうなんですね、疲れてた
の実際にというふうなとこで、それが大昔からある食堂だったですね。
はい、そうです。
昭和17年の写真がここで出てるんですか。
そうです。こちらあの川原木村が開村して西宮市に合併する時のアルバムから出してきた写真になります。
いやもう本当貴重な写真ですね、はい、結構道も広くて、
もう今と道幅は変わらないかと思います。ただアーケードがついてないというだけで、
それで広く感じる、
はい、そうですね。
空がもう直接見えるという、
そうですね、
ね、三砂路にある久子食堂の左側へ抜ける道があります、はい、これがその下の写真、
はい、そうです。
甲子園劇場堂、劇場があったんですね。
そうなんです。こちらには劇場が、映画館がありまして、の地元の方はもう皆さん行ったことある行ったことあるって言われております。
そうです、はい、これ昭和28年の写真ですから、上車を引いてるご夫婦がいらっしゃいますが、はい、着物着てはったりしてね、
そうですね、
のどかな風景わかりますけれど、はい、その当時にここにいらっしゃった方、この写真見たら懐かしいでしょうな、ねえ、ええ、アーケードのない商店街、はい、甲子園劇場通り商店街の写真が、はい、それからその右には上甲子園小学校ですか。
はい、そうです。上甲子園小学校ができた頃のお写真になります。
これも川原木村の開村アルバムよりだ、
はい、
川原木村が開村するわけですね、
はい、
これはあの西宮と合併するために開村、
はい、
その時のアルバムに入ってるわけですね、
はいはい、貴重な写真がたくさん入っておりました。
本当ですね、はい、子どもたちが校庭いっぱいに広がってラジオ体操をしている様子、はい、その下は同様な、年代でしょうか。これは昭和49年になります。国道電車、甲子園口2丁目付近を走っています。これの、勇ましい姿と、その下は中のお客さんの様子、はい、
とてもおしゃれな方がたくさん乗ってありますね。
そうですね、はい、これあの国道電車が走っているマースワを、はい、自動車が2車線走っています、でこれ自動車が走ってても電車は停留所で止まるわけです、はい、そうするとドアが開いてお客さん降りてくる、はい、自動車はどっか止まるんでしょうね。
あ、危ないです ね、今から考えると
どうやって乗り降りしたんやろうっていう、はい、ひょっとしたら乗したり降ろしたりする係の方が道路にいらっしゃったんかなというような気がしますけどね、はい、そんな写真本当珍しいですね、はい、いや今度はもっと珍しいですよ。甲子園口の駅の周辺の写真ですけど、商船甲子園口駅と綿畑、はい、どこの畑やろうと思ったら、はい、あのこれ昭和9年となってますけど、
はい、ちょうどあの7月に開通をするんで、甲子園口の駅が開通するんですけども、6月のお写真になりまして、
は
駅はできてるんですけども、まだ開通をしていない時期の写真になります。
これまだ動い電車は止まってない、
はい、電車は止まらないんです。まだこの時期は
駅はできたけど止まってない、
はい そしてまだこの辺りは綿畑が一面に広がっておりまして、住宅もほとんどない、もうまばらにしかないということになっていました。
はあ、これ駅から南側ですよね、はい、先ほどご紹介した商店街の辺りじゃないですか、
はい、そうです、はい、
へえ、こんなに違った、はい、景色だったんですね。
ここから急激に発展しますので、この地域は
駅ができるならそれほど大きなショックになるわけですね、
はい、駅ができることによってもう商店街も住宅も急激にできました、
ね、鳴尾から甲子園にかけては綿畑盛んだったというのをよく聞きました、はいはい、その畑のために西宮の浜で採れたイワシが肥料になって使われたというような話もよく聞いたんですけれど、西宮の産業の歴史ですよね、はい、綿作り歌なんてのが残ってたり、はい、そのまさに綿作りの様子がこの写真でわかる、はい、あの奥の方に JR 今の JR 甲子園口の駅が、ちゃんと見える、
はい、
この写真も貴重ですね。
そうですね、これも新しい時代を感じさせる写真だと思います。
さあ、ここから甲子園変わっていきます、はい、というわけで、次は32年に国鉄甲子園口駅南出口の写真、改築前の南側の駅舎ですと、はい、この写真はあまり今とも駅変わってないなという感じ
は。そうですね、駅前のロータリーの雰囲気は全く変わってないです、うん、
変わってないですね、
はい、やっぱりこの辺は甲子園口が変わらない良さがあると思います。
なるほどね、はい、止まっているバスがボンネットバス
で、そうですね、はい、車が少し違うだけで、雰囲気は本当に今と変わらないです、
その下ですが、はい、南北をつなぐ甲子園口の駅の歩行者専用道路、はい、トンネルですね、はい、この写真があるんです。工事をしてらっしゃる、はい、今まだ通ってない工事をしてらっしゃるところかな。
そうですね、昭和39年にできまして、これができるまでは南北が道が閉ざされてましたの で、南から北へ、北から南へ通ることができなかったんです、
う
ん、
そうですね、
でこれができることによって地元の人は南北の交通が便利になりました。
ずいぶん便利です、
はい、
ここは今歩いてらっしゃる写真に写っているのは幼稚園の子供なんです。
そうですね、幼稚園のお子さんがたくさん写っておりますね、
昭和39年の写真ですから、この幼稚園の子供さん今はだいたい50ぐらいかな、はい、と思いますが、ぜひここへ見て来て皆さん自分が写っている、
そうですね、本当に写っているかもしれません、
写真をご覧いただけたい、はい、さあ、その隣は南北をつなぐ中津浜線、これ国鉄の陸橋を越える工事ですね、はい、これができたらえらい違いやということになります。
そうですね、
46年にはまだなかったわけですが、はい、43年に着工した、
はい、
中津浜線の陸橋が、46年出来上が
り、はい、3月に出来上がりました。
これ渡り染めの、
そうです、渡り染めの大体的な、
はあ、神主さんが先頭で、
はい、
なんか市長さんでしょうね、
はい、そうですね、市長さんもいらっしゃいます、
消防署長さんやらいっぱい、はい、なんか大勢列を作って、
はい、
道いっぱいに広がって渡ってらっしゃいます、
はい、やはり国道と中津浜線の南北をつなぐという重要な道路ですので、はいはい、気合を感じられます。
そうですね、南北一つの大きな幹線道路になります、はい、気合が感じられました、はい、さて、その次は名神高速道路の工事中の写真、これ工事ってどこでどうしてるんかわからんぐらい、
そうですね、向こう側 の橋を作っているところを上空から見ているんです。なかなか珍しいお写真だと思います、
ね、東京オリンピックが開催のされたのが39年、
はい、
40年ぐらいでしたが、はい、その直前ですね、はい、37年頃にこれ一番最初の橋脚建てた時の工事ですから、
はい、
まさに開設途上ということ
で、はい、西宮は向こう橋から、うん、向こう側の橋から始まりましたので、
ああ、そうか、
もう西宮の
着工は工事の始まり、
はい、そうですね、ここで始まったと言えると思います。
その下にもその工事中の写真がありまして、次はちょっと変わった写真ですね、はい、こうマンションに囲まれたマンション変な言い方です。
周りは当時の新しいマンションがたくさん建ってるんですけども、その中に佇む
本当
優雅な
寮ですね。これ寮です、
はい、
なかなかいい感じの寮で、はい、銀行の寮と書いてあります、
はい、
今はもうないんです、ね、
そうなんです。残念ながら今は解体されて、ああのマンションになっております。
松林の中にひっそりと佇む銀行の寮っていうのが、はい、マンションの間にあったんやという写真、はい、これも懐かしがられる方がいらっしゃるかもしれない、はい。次には閑静な住宅街、甲子園口の北町の様子、はい、さらには昭和15年、これも古い写真ですね。昭和15年、川原木小学校にて川原木村民体育大会というのがあったという、これも本当に古い写真ですが、
そうですね、当時はあの川原木村には小学校がこちらしかございませんでしたので、村民の体育大会をこちらで行われたということです。
で、あの駅ができたり、はい、道路がついたりしたわけでしょう、はい、そうすると人口が急に増えました、
急激に人口が増えまして、もう子どももたくさんなりまして、川原木小学校がパンクするという状態になりまして、で昭和16年に高木小学校と上甲子園小学校、はい、少ない財源の中からなんとか工面して2校同時に開校させたという川原木村の歴史があります。
そうですね、大変やったでしょうね、川原木村としたらね、
はい。
そういった写真、それでまあ現在の熊野神社の松林の美しい景色、日野神社の車窓などが、展示されています。これがまあ今回展示されている西宮という町第8回目甲子園口駅北の駅の周辺の風景ということでやられた、はい。住田さん、この展覧会企画されていて実施されていてですね、はい、何か思われたことありますか？
そうですね、あの最初のイメージではこの地域は本当にあの農村から発展した住宅街、うん、のどかな住宅街というイメージで、はあ、あの最初は資料を集めていたんですけれども、資料をめくればめくるほど、はい、実はあの水の歴史があったりとか、あの人口が急激に増えて甲子園口の駅ができてから、うん、人口が急激に増えたその歴史とか、本当に奥が深い町だなということを感じながら、はい、写真を見ておりました。
西宮町の、出来上がった時から発展してきた歴史とまた違う歴史が川原木にはあった、ね、はい。西宮と今合併してますから全部西宮市になっちゃいましたが、川原木村の頃にはこんな歴史があったんだということを、はいはい、この展覧会通じて、新しく市民になられた方にもね、
そうですね、
ぜひ知ってほしいですね。
そうですね、あのもう本当に奥の深い町だと思いますので、ね、皆さんに知っていただきたいと思います。
川原木に住んでらっしゃる方でも、大昔からいらっしゃる方でも意外と知らないことがあるかもしれません、ね、また改めて一遍ね、はい、こういうのを見ていただいて、はい、あ、我が村はこんなんやった、はい、ということで歴史を振り返っていただくのもいいんじゃないかと思います、はい。この展示会は6月30日まで開かれています。先ほど言いましたように東館の8階北側の通路廊下に展示されています。朝9時から夕方5時頃までなら開場時間ですので、いつでも誰でも来られます。でこれを見た中でもうちょっと詳しく知りたいなとか、あるいはもうちょっと他の写真も見たいな、あるんかなというふうな方は、この情報公開室扉開いてますので中へお入りいただいて、住田さんいらっしゃいますか、はい、でよろしいですか？
はい、結構です、
住田さんを訪ねていただいたらお話は聞けるんじゃないかと、
はい。
今日は廊下を使ってされています情報公開課の歴史写真展を拝見いたしました。お話は住田さん、ご案内は前田豊でした。どうも住田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。